こんにちは、各事務局の佐藤海です。各は渋谷パルコにて開校している10代のためのクリエーションの学び屋です。そんな学が運営するこの番組学人では、第一線で活躍するいろんなジャンルのクリエイターと10代が語り合い、自分と違った考え方に触れ、新しい学びとクリエーションについて考えていきます。本日はクリエイターゲストとしてファッションデザイナーの高橋雄介さんをお招きしています。
こんにちは、CSCL というファッションブランドをやっております、高橋雄介と申します。今日はどうぞよろしくお願いします。
はい、そして10代ゲストとして桜子さんとケイトさんに今回お越しいただいています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあお二人にも自己紹介していただきたいと思います。じゃあまず桜子さんからお願いします。
はい、桜子と申します。私は今京都に住んでいる高校3年生です。以前は美術高校のファッションアートコースっていうところに通ってたんですけど、今は辞めて通信制高校に通っています。あと個々の学校のファンデーションコースにも通っています。今日はよろしくお願いします。
お願いします。
じゃあお願いします。
はい、じゃあ続いてケイトさんも自己紹介お願いします。
はい、ケイトと言います。今年で高校2年生で、普段は部活で研究をしていたり、趣味はアウトドア全般で、音楽はキングヌーとかミレニアムパレードを聴いています。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、
じゃあ今回もすごくたくさんの量と質の質問が来ているので、ちょっとどんどん聞いてお聞きしていきたいと思います。じゃあ最初、桜子さん、今回高橋さんにどんなこと聞いてみたいですか？
はい、これからの服と人の関係性について聞きたいと思ってます。服っていうのはそもそもその恥ずかしいから隠すってとこから始まって、だんだん他人の目とかを意識しだして、でも最近では結構多様性という言葉を耳にするようになったので、その他の人から見る自分っていうよりも、自分が着たい服を着ている自分っていうように意識がどんどんこうプライベートな方にフォーカスしていったように思うんですよ。だからこそ、その高橋さんが 3D コンピューターニッティングに特化した服を作られていて、素直にすごいなって思ったんですけど、だからそのこれからの服と人の関係性っていうのは、個性を強調するものっていう意識がより高まっていって、その高まりがピークに達した時に、逆に人々の中で周りと同じでありたいとか、そういう思いが芽生えてきて、リバイバルが生まれるのではないかなって私は思うんですけど、高橋さんはこれからどのようになっていくと思いますか？
はい、ありがとうございます。ですね、なかなか難しい質問かなと思うんですけど、洋服の成り立ちって、いろいろこう言われているとか、人がに何て言うんだろう、こう服をまとうようになったのって、それこそ寒さから身を守るためとか、なんかいろいろあるじゃないですか。こう針と糸が生まれて、こう毛皮を最初に縫ったのが最初とか、もしくはその繊維をこう巻きつけてとか。でも基本的にはもう日本人間がこう何て言うんだろう、部落というか集落というか、グループ行動するようになってから、やっぱりそこの同じ種族であることの証であったりとか、もしくはやっぱその時ってまだ宗教とかもない時代で、やっぱりこう、自分たちで神と思っているもの、例えばイノシシの牙つけてる部族とかも、やっぱりそこになって強くなりたいという気持ちがあったりとか、そういうこう、そこその土地土地でやっぱりこう、なんていうの、信じているもの、もしくはこう尊敬しているものに対する念みたいなものが結構入ってたりもするんですね。それからその後はやっぱり平安時代とかに、こう、なんていうんだろう、十二人みたいなのが生まれたりとか、やっぱりこう階級を表したりとか、金をつける、その、なんかこう、エジプトの王、ファラオとか、なんか結局、なんかこう、希少なものを身につけることによって、そのグループ集団の中で、一番こう、権威がある存在であるっていうのをやっぱ示すようになったりとか、いろいろこう、ファッションっていうか、衣服っていうものは、なんかこう、元集団、その中で自分がどういう存在なのかをこうアウトプットする道具として、やっぱ非常に機能してきたかなっていうのがあります。もちろんそれ以外に、そのミリタリーとか、の呼ぶという、なんていうんだろう、こう機能服としての発展がだったりとか、もしくはそういう産業革命の時に非常にこう たくさんのものが作れるようになったりとか、いろんな複雑なテクニックが作れるようになったりとかして多様化したっていうことも考えられるし、それからやっぱり帝国主義でそういう、なんて言うんだろう、ウールとかコットンとか麻とかそういうものがこうプランテーションですよね、いわゆるイギリスがこうインドでコットンを育てたりとか、やっぱりそういうことによってこう需要が高まったりとか、まあ、いろんな社会背景と連動はしていると思うんですよ。で、ただやっぱりファッションがすごく大きく変わって、その多様性が生まれたっていう意味で言うと、やっぱりこう貴族社会の崩壊というか、フランス革命以降というか、まあ、日本もそうだと思うんですけども、やっぱりこう昔は日本でもそういう西陣織とか、なんていうんだろう、すごい高級な着物っていうものからやっぱりこう大衆というかの中で着られるものになったってい いう歴史を考えると、まあ多様性はそこで結構生まれているかなっていうふうには思うんですね。
うん、
で、まああとはそういうこうその王政が崩壊した後って、まあフランスとかヨーロッパだとブルジョワの人たちが登場してきて、でそこでのそういう階級、それこそソースティン・ビブレンっていう社会学者の人が、まあ、要はその見せびらかしの消費という言い方をしてるんですけれども、まあ、自分がこの社会において優位であるっていうことを、まあ、見せつけるためのこう道具として服っていうのは機能してるんですよ。
うん、
でそれはそのシステム自体は今も昔も変わらないというか、であとはまあもうだからそのトレンドとかもこう意図的に生み出される、まあ、これを身につけている自分っていうのが、まあ、社会の中でイケてると思うっていう、イケてる属性に入るか入らないかっていうものにも連動してくると思うし、まあ、でもある意味その多様性がどんどん広がったことによって、まあ、そういうものがなくなってくる、何社会的な優位性っていうものは少しずつこう変化しているかなというふうに思っています。で、まあ、ファッションっていう言葉自体が、まあ、ラグジュアリーと結構連動していて、まあ希少性なものがかっこいいと思ったりとか、それってダイヤモンドもそうだし毛皮もそうだし、まあ、コラボスニーカーだってそうだと思うんですよね。まあ、なんかそういうのとやっぱが基本にあるっていうことはあんま変わんないと。ただまあその戦後とか何て言うんだろう、社会が少し豊かになって、いわゆる民主主義っていうもの自体が非常にこう広まったタイミングで、そういうアティチュードみたいな言い方するんですけども、自分の態度を社会に示すための道具として非常にこう大きく役割を持つようになってきているっていうのが服の歴史であって、まあ、それって例えばパンクのファッション、ビビアン・ウェストとか、ああいうセックス・ピストルズみたいな人たちが、まあ非常にこうなんてアナーキーなものを着ることによって、まあ、自分の存在みたいなのを発信し始めたっていう、要はその貴族的なものとちょっと違う運動っていうのがあって、まあ、それ自体は今も継続しているかなというふうに思うんですよ。で、じゃあこの先も洋服のなんていうんだろう、役割っていうのが大きく変化するかっていうと、まあ、正直そんなに変化しないかなっていうか、まあ、その民主主義が結構広まった後のファッションはそんなに変わんないかなと。で、じゃあ、服って何なのかっていうと、基本的には服っていうのは結局裸で道歩いてる人いないんで、必ず誰もが服を着ているってなってくると、まあよくその鷲崎清和さんとかがセカンドスキンみたいな言い方をして、まあ第二の皮膚であるみたいな言い方をしてるけれども、まあ体の一部、洋服は、うん、でそうすると自分が社会でどういう存在の人間なのかっていうのを、まあ、示す道具として機能するとするならば、まあ、自分が社会に発信したいことっていうのを服に込めるっていうのは、まあ、より一層結構強くなるかなっていうことは思います。まあ、で、CSM 自体は結構、まあ、例えば SDGs とかサステナブルに関しては、まあ、一応ある意味世界的に最先端のことをやっているっていう自負はあって、でやっぱりそこの感度が高い人たちが、じゃあ実際グリーンウォッシュっていう言葉で、まあ、なんて言うんだろう、企業が都合がいいことだけ公表して、まあ、割とこう真実を隠してるっていうことをグリーンウォッシュっていうんですけども、まあ、そうじゃない、そういうものが多い中で自分が何を着たらいいかっていうのを悩んでる方たちの、まあ、受け皿になるっていうのが一つ手かなっていうふうに思っていて、まあ、要は自分がそういうものに関心がある、要は私すごくこうSDGs とか興味があるんですっていう人が、ウイグルのコットン着てたら変じゃないですか。なんていうの、それってなんていうの、その、まあ、極端なこと言ったら、なんていうんだろう、ビーガンなんです、私っていう人が、なんかこう、革ジャン着てたら変じゃないですか。
ああ、なるほど。
まあ、極端なこと言うとね。まあ、だからそういうやっぱこう、内側の、その精神 を、まあ、表す一部っていうのが洋服だと思うんですけども、まあ、なんかそんな感じで、まあ、よりそのアティチュード、自分の姿勢みたいなものを、まあ、伝える道具になるんではないかなっていうふうに思います。ちょっと長くなっちゃったんですけど、だいたいそんな感じでやってます。
あ、なるほど、ありがとうございます、
はい。
じゃあそのなんかインタビューで前読んだんですけど、
はい、
あの CFCL の服って結構着て強くなるみたいな、そういう意識を向けたものではなくて、その着る人の内面を引き出すような薄皮みたいな服を作りたいみたいなおっしゃったじゃないですか、うんうん、それってそのさっき高橋さんがおっしゃってたことがそのまま現れてるっていうことですか？
そうですね、なんかあの、うん、やっぱファッションっていろんな時代性をはらんでいて、まあ、基本的にはこう自分を強く見せたいっていうか、なんていうんだろう、やっぱりリップで赤い口紅するのと一緒っていうか、ちょっとこう今日はなんていうの、ちょっと勝負のとこじゃない、結構こう気合が入るときにか、まあ、要はスーツ着るのと一緒で、まあ、オンオフみたいな自分の中で、だけどやっぱり今ってなんかそのリモートワークとか、もしくはそのなんていうの、いわゆる大企業に勤めて定年まで働いてとかっていうんじゃなくて、やっぱり自分がこう興味があることを仕事にしていくっていうのが結構こうより一層こう浸透している時代、そうするとオンもオフも関係ないし、まあ、なんなら昔ってそういう SNS とかもないから、自分が要は部屋の中がぐちゃぐちゃでも、なんて いつもかっこいいか、何、きちっとした服を出て世の中に歩いていくと、まあ、そういう人として認識されるじゃないですか、うんうん、だけど今って結構そのどこに旅行しに行って、誰と友達でどういうものご飯食べてて、家にどういうなんかものが置いてあってっていうのも結構みんなこうオープンにするじゃないですか、
うん、
なってくると割とこう自分のその自然体そのものが着ている服とマッチしてないと変になっちゃうんですよね。変になっちゃったんですけど、で、まあ、ある意味裸みたいなもんっていうか、トランスペアレントな存在になってるんで、うん、まあ、服がなんか変にこう矛盾というかついつまが合わないと変になるっていう、うん、で、まあ、CSC 自体はなんか例えばその 5G とか、まあ、IoT とか、まあ、AI がその人間のその仕事を奪うみたいなことをなんか記事にしてるのとかたまにあると思うんですけど、まあ、結局それってまあ言い換えれば、要は機械ができることは人間やる必要がない、でより人間らしい暮らしをして、それがそのクリエイティブに一層なって、まあ、人間らしいものだけをなんていうの仕事にしていくことに対してすごくポジティブなことを考えている人たちに対して CSC はすごいアプローチするっていうのを一応意識的にやっているんですよね。
あ、なるほど。
なんかその分かりますってなってくると、もう自然体であることがすごくなんかこうなんていうんだろう、いいなと思っている人たちって結構自分の芯がある人たちなんですよ。なんかやりたいことが割とはっきりしてて、人生において、でなんかこう例えば若い子とかでブランド物つける人って結構いると思うんですけど、あれってある意味その社会人がなんていう、大企業に入りたいっていうのと一緒で、なんとか商事とか、なんかこう、なんか分かります、なんかすごい、なんか、大きい会社の名刺を持っていると、自分が強くなるような気がすると一緒なんですよね。だから、なんかこう、例えば、ルイ・ヴィトンとか、グッチとか、プラダとかっていうのを着ていると、なんかそういう、それも見せびらかしの消費というか、貴族意識っていうか、自分がそういう人物としていることが、結構優位な感覚を得られるから着るんですよね。だけど、まあ、なんか自分が真であれを持っている方からすると、ブランドロゴなんて邪魔くさいんですよ。逆になんかラベリングっていうか、ペタって貼ってると思うんで、だからもうなんかいらないよねっていう一応気持ちで、CSL はロゴも使わないし、あのなんかそういう、なんていうの、ラベルっぽいものはやらないっていう。
なるほど、
うん。
その自然体でいられる人は、その、まあ、その作ろう必要がないというか、まあその、
うんうん、
まあ、インタビューでおっしゃってた言葉で言うと、その武装的な固める、
うんうん、
身を固める必要がないっていうお話ってことです
ね、うんうん、そうですね、まあ、ただもちろん、うん、そのなんかいつまなんかやっぱどんなシチュエーションでも芯があってもうブレないみたいな人ってなかなかいないです、
うんうん、
だからやっぱりすごい芯を持っている人でもやっぱりすごい悩んだりとか人生どんな岐路に立たされとかするし、なんかすごい追い詰められて、まあ、もちろん責任を自分で負いながら仕事をしている人たちっていうのはやっぱりある程度不安定な職種でもあるんで、まあそういう人たちにとってはもしかしたらそういう芯が必要かもしれないし、もしくはなんかそんなに尖ったそのあのハードボイルの人たちをピンポイントであの商品作っていくと、まあ、CSL のビジネス規模もなかなか大きくならないというか、
うん、
だからまあやっぱりそのもちろ ん, なんかある程度グラデーションは作って、 あのそうじゃない人たちもあの商品を作ったりした方がいいかなと思うんですけどね。
なるほど。桜子さんどうですか、今の話聞いてみて。
いや、なんかもう その通りというか、そのインタビューでおっしゃってたことの意味がちょっと私いまいちわからないかったんですよ、最初は。でも今の話聞いてすごい腑に落ちたというか、
うん、
うん、その薄皮みたいな服っていう意味がすごく身に染みてわかりました。
よかったです、ありがとうございます
ありがとうございます
でもなんかそのこれからの服と人の関係性って結構なんかまあ人によってなんか服へどれくらい関心があるかとかによってまた変わってきたりとか、うん、なんか楽しみ方もそれこそその自然体でいられる、なんかその取り繕わなくていい服として CFCL があるのをすごく今のお話聞いて私もあ納得だなって思いながら、なんかその違う自分に服ってなんか違う自分になれたりもするじゃないですか、身につけるものによって、うん、なんかそういう楽しみ方もまた一つあるなとかいろいろなんか考えてたんですけど、うんうん、なんか藤山くんはそれこそその桜子さんみたいに服飾の勉強されたりとかしてないんですけど、すごい服が好きだっていう風に聞いてて、あの藤山くん的にはどういう風な服の楽しみ方をしてるんですか？
僕はなんかこれっていったこだわりはないんですけど、
うん、
結構古いっていうのがなんで古着が好きで、
へー、
なんか僕すぐ服とかを新しいの買ってすぐ汚しちゃうんですよ、なんか
うん、うん、
変なのがついたりとかで、うん、かもう最近はもうなんかずっと古着 で古着だとなんて言うんだろう、なんて言うの、渋いじゃないな、使い回された感、ちょっと若干汚さがあって好きなんですよね、個人的に。なんか僕自身そんな超綺麗なのがあんま好きじゃなくて、
うん、
若干汚い方が自分的には好きかなっていう。
ああ。
で、古着を好んで着てますかね、最近、はい。
なるほど。結構気が楽、新品とかだとちょっと汚しちゃうかもなとか。
着てて汚しちゃうから嫌だなっていうのを常々、ね、考えながら着てないといけなくなるのが嫌で、だから汚してもいい服みたいなのが好きですね。
はい、なるほど、面白い、ありがとうございます、うん、うんうんうん、なんかそのまあ服の楽しみ方みたいな話も多分次の桜子さんの美しさとかの話にもすごいつながってきますよね、
はい、そうですね、なんかさっきその高橋さんがその芯がある人がこれからの現代においての美しさにつながってくるのかなってちょっと思ったんですけど、高橋さんが思う現代においての美しさの定義っていうのは、その芯がある人とかそういうことなんでしょうか？
そう、なんか美しいっていうものに対して結構名言残してるデザイナーとか建築家とか多いじゃないですか。
うん、
まあ、なんか一番あれなんだっけ、有名だとなんだっけ、美しいものが機能的であるみたいな、誰だろう言ったんだっけな、とかね、なんかいろいろあるじゃないですか、とかそのレスイズモアみたいなとか。でもなんかこう、そう、この間ちょうどね、なんだっけ、なんかのインタビューで質問されて、そう、CSCL の服ってすごいなんかこう、なんか綺麗だなと思うし、レッドもあるみたいな話があって、うんうん、で、なんかこう、美ってものに対して、2種類の考え方があって、一つはもう先天的に持っている本能的な美意識。っていうのがあって、でそれはやっぱりその人間がその古来からその神としてなんかこう祀ったりするものって結構シンメトリーなものが多かったりとかして、木とかなんていうんだろう、うん、そういうで、やっぱりなんかこう左右対称のものって結構その神様になりやすいというか、
あ
で、まあ、それって、まあ、昔のプラトンとかイデア論とか理想郷みたいなのがあって、そこをを写し取ったものがこう現世みたいな考え方っていうのが、まあ、ヨーロッパにも存在してて、まあもともとそういうのがあるんで、なんかでこの間インタビューで答えたんですけど、なんか10年前ぐらいになんか NHK スペシャルでなんか男と女みたいななんか番組があって、でそこでなんか女性っていうのは基本的に生殖期になると、要はその子供が生まれる産むことができる年齢になる女性っていうのは、なんかウエストとヒップの その比率が7対10になると言われていて、でそれを あらゆる男性が一瞬で見抜くことができるんですって、いうのをやってて、だからでそれはその細いとか太いとか関係なくやっぱそうなるっていう。だからなんかその例えばだからそうするとウエストとヒップの関係性っていうののなんて美しさみたいなもののなんかそこには本能的なこうものとして身についてる。
あ、それのなんか黄金比とかそういうのも関係してるってことですか。
あ、そうそうそう、関係してると思う。で、あとはその例えばその子供、赤ちゃんのことを可愛いと思う、やっぱこの顔のバランス、やっぱりおでこと目とのバランスっていうものやっぱ可愛いと思うにほとんどの人が、もちろん統計学だからそう思わない人もいるから、まあ、一概にこれが美ですとは言えないんだけれども、まあ、いわゆるなんか そういうなんて言うんだろう、何の教育もないというか教えもないのに美しいなと思うっていうもの、まあ、それ例えば太陽の光とかも多分そうだと思うんだよね、とかそういう、まあでもそれって全部そうというか、やっぱ苦いと思うものはやっぱりなんかこう毒が入ってるっていう風にとしてジャッジしたりとか、酸っぱいと思うものは腐ってるっていう風にジャッジしたりとか、やっぱそれって美味しいって思うものと連動してるっていうのが一つ。二つ目がその後天的な美、やっぱ生まれた後に身につけられる美意識っていうんですけど、これはフランスのそのピエール・ブルデューっていう社会学者とかが、まあ、そういうディスタンクションっていう本で語ってるんですけども、やっぱりそのなんかハビティスっていうんですけど、なんかその例えば高校生、皆さん高校生の時になんかふとなんかあこれかっこいいなって思うものとか、なんか美しいものとか好きだなって思うなんか文化とかカルチャーとか、なんかアートとかなんていうんだ、なんかこう、まあ、勉強でもいいんですけどっていうものがあったとして、で実はそれってなんかこう知らないうちに子供の頃から刷り込まれていた情報だったりもするっていう。で、要は、そうだから例えばなんか急に大学生になってジャズ聴きたくなったと思って、聞いてみると、実は家にジャズのレコードがいっぱいあったとか。
ああ、なるほど。
わかります。で、要は、その、要はその美に対するリテラシーを積み上げていくっていうことが結構重要だったりとかして、なんか、なんて言ったらいいんだろうな。で、それはなんかその、自分の育ってきた環境がやっぱり関係している。何を美しいと思うかどうかっていう。で、なんか、だから、なんて言うんだろう。その組み合わせの数だけ美しいと思うものっていうのは、多いと思うんだよね。それは別にその、なんて言うんだろう。高級だから、なんかこう、美味しいとか、なんか高いから美しいとか、そういうこととはまたちょっと違うこと。だから、なんか、でやっぱりそれってこう社会情勢とか連動してるのもあるじゃないですか、
うん、
結局なんていうの、戦時中はそれこそだからクリスチャン・ディオールとかムッシュ・ディオールがね、そのニュールックっていうのを作った時にやっぱウエストをすごくマークしたドレスっていうのがこ
う
評価されたのって、すごくこう戦時中にすごくこうウエストマークしている服っていうのが全然なかったっていう、やっぱりこうその社会的なこうウエストをマークしている服、もしくはその歩きにくそうな靴っていうものが、まあ、やっぱり戦争中は不可能だったけれども、やっぱりそれが着ることが、やっぱりなんか社会的に新しいし美しいっていうふうに思ったっていう時代背景ともあるから。
とかなんかそれを着ることによってもう戦争する意欲がなくなったみたいな話も聞いたことあるなと思って。
そういうのもあるんですか？まあ、だからなんか、そう、あると思う。だからなんか、そうなんですよ。だから美しいと思うものっていうのは人それぞれあるプラスアルファ、その人の中でもその時々によって変わってきたりもする。だから結構、まあ、曖昧なものというか、まあそんな、定義するとなんか非常に難しいというかね、まあ、定義をこと言語化するととか決めすぎちゃうと、まあ、
そうですね、
ということです。
なるほど。なんか私、友達とこの前喋ってたんですけど、このさっき言った美しさの定義について、
はい、
なんか昔、ってか、身の回りにその黄金比のものとかが多すぎて、この耳の何、この渦巻きとか、あとその植物とか、そもそも宇宙も全部黄金比だったんですけど、その黄金比は美しいというか、まあ安定感があるみたいな、そういう考え方あると思うんですけど、美しいことって結構見慣れてることと近いのかなって思っていて、
うん、
そうなんかさっき その高橋さんもおっしゃいましたけど、その昔からある本能的なその、まあ、対比とか本能的に備わっている美的感覚とその後から身についてきたものっていうのは、その育ってきた環境で身についてきたものも本能的にあるものも両方その自分がずっと見てきたものだから、それで見慣れているから美しいって思うのかなって思いました。
うんうん、なんかね、そのなんだっけ、ブルデューさんのなんか中でなんか、ね、実験があって、あのおばあさんのすごいもうなんて言うんだろう、汚れた手みたいなものをこう、うん、黒い白黒の写真でこう撮るみたいな、それをいろんな人に見せるんですよ。
うん、
で、ある程度のなんて言うんだ、労働者階級の人に見せると、なこのおばあさんは本当に苦労したんだねっていうコメントが非常に多いと。なんか苦労した人生なんだねって。で、結構そのなんて言うんだろう、あの有感階級というか、あの割とお金持ちの裕福な家庭の人たちに見せると、なんて美しい写真なんだって言うんですよ。でそれは同じものなんだけれども、その育った環境によってそれを美しいと捉えるかどうかっていうことが変わってくるんですよね。でそれはその黄金比とか白銀比とかっていうのとまたちょっと違う話なんですよ。
うん、
でそれがまたね面白いんですよ。
うん、
なんかやっぱりいろんな、やっぱいろんな見方があるっていう。
うん、なるほど。
うん、そうですね。ちなみにその上流階級の人はその美しいっていうのはどういう部分で美しいって思ったんですかね。その写真的にアート的に捉えたってこと。
あ、そうそうそうそうそうそう。だからおばあさんの手もアートとして認識していたっていう。でもそれはそういう写真をたくさん見ていないと、これはアート作写真なんだっていうふうにやっぱ認識しない。
なるほどな。美しさか。なんかその今までの話だと結構まあファッションの領域でもありつつ、結構その人類学みたいな話でもすごいあるなって思って、あの藤山くんあれじゃないですか、生物部
あ、はい、
じゃないですか。なんかあの今の話とか聞いてみてどうでしたか。結構興味ある分野なのかなと思ったんですけど。
そのさっき高橋さんが言われてた女性の7対
ベストと、
あ、それ、うん、すごい面白いなと思って、うん、多分それって本当に昔からもう遺伝子レベルで刻み込まれてきたものなのかなってちょっと思いました。
うん、多分そのね、あの NHK スペシャルね、あの見た方がすごい面白いから、
めっちゃ見たい。
何かというとすごい勢い。
そもそも、いや、なんかね、この話だけでも2時間ぐらい喋れるんだけど、なんか要はなぜ恋愛するかっていうのを、あの科学でこうなサイエンスドキュメンタリーみたいなやつで、なんかなぜ恋は3年で終わるのかみたいなのをなんか本気で生物学的にやるんですけど、いや面白いんですよ。なんかね、ちょっと5分だけ喋っていいですか。
お願いします。
簡単に言うと、なんかこうやっぱ猿がこうなんていうの、こう野原に出て二足歩行になった時に、こう女性の骨盤が臓器を支えられなくなって、こう内側にこう入り始めた、人間のこう骨格自体が。でそうすると要はその子供を産むためのこう子宮口っていうか卵道が縮まってくるんですよ。でそうするとあのいわゆるこうキリンとかシマウマってなんか出産した30分後に赤ちゃんって走れるようになるじゃないですか。であれってある程度お腹の中で大きく成長させることができるんですけど、人間の場合は相当未熟児で産まなきゃいけない。
あー、なるほど。
で、いうことはその2年間てかやっぱ2歳ぐらいになるまではやっぱその、お父さんとお母さんがこう仲たがいせず、あのすごくこう仲良くなんかこうなんか一緒にこうあの子供を育てるないとやっぱ生きていけない、だからその2歳ぐらいになるまで、この要はその受精してから3年ぐらいはその相手のことをなんての嫌なところが見えなくなるようにシステム的にできているっていう。
そんなことができるんですね。
そうとか、まあ結局その女性の胸をこう男の人がすごい見ちゃうのもやっぱりあのおさ猿ってやっぱりは何こうなんていうの 発情するとっていうか、なんていうの、その繁殖期になると、お尻がすごく赤くなる。で、それが、男の人にとっての、何に対しての、その、セックスアピールみたいな感じなんだけれども、それがこう、二足歩行になると、お尻が下に向くんで、目に入らなくなるから、その分、女性の胸っていうのが、
面白い。
結構ね、面白いですよ。で、それなんでやったかっていうと、そのアメリカの、家庭が、2人に1人が離婚してるっていう、それがやっぱ社会的に問題になっていて、離婚しないためにはどうしたらいいのかっていうのを、その科学的に分析するみたいな番組です。ちょっとね、面白いんで見てください。
面白い。
はい、10年ぐらい前ですけど。
そうなんですね。面白い。でも、そうですよね。その赤ちゃんが可愛らしく見えるみたいな話も、赤ちゃんの笑顔って笑ってるんじゃなくて、その心理的微笑っていう、その筋肉の引きつりなんだみたいな話とか、いろいろ面白いですよね。その生物的な。でもそれが、そういう美しさと、また後天的な美しさがあってみたいな話は、確かにすごいわかる。自分でもわかるなって今振り返りながら思ってたりしたんですけど、そうですね。その服の話をするときに、そのセカンドスキンみたいな話もあったと思うんですけど、ファッションについて話すときに人間とか生物の話になってくるっていうのがすごい面白いなと思って、で、生物部の藤山くんがいるっていうのも また今回面白い収録だなと思いながら聞いてたんですけど、そうですね、次の桜子さんの質問とかも本当そうですよね。
人間って何だと思いますかっていう質問なんですけど、職業病みたいなとこも踏まえて、その人を着せるものとして見てるのか、それとももともと建築家志望だったみたいなインタビューで読んだんですけど、その建築的な要素で人間を捉えているのか、それとも壺に生ける花なのか、それが聞きたいなと思って。
すごい難しいですよね。でもね、それで言うと、なんだっけな、なんかその、あの、なんかこう、影響を与えた一冊じゃないですけど、僕ね、大学生に入ったぐらいの時に、なんかね、哲学とか結構若干ハマり始めちゃったりとかして。っていうか、結局ファッションも結局つながってくるんですけど、そのセカンドスキンって言葉自体って、その鷲田さんがその結構、服のことを言ったんですけど、その前にその現象学みたいなのがあって、そのなんか日本、ファッション論だと結構有名な、そのモーリス・メルロ・ポンティっていう方がいるんですけど、聞いたことありますか？要は、何かっていうと、近代哲学の父って言えばデカルトさんがいるじゃないですか。我思うゆえに我ありって。あれ結局、そのなんかこう、なんて言うんだろう。あらゆるもの、ここに私たちが映っているものとか、ここにあるもの自体が、嘘かもしれないっていう、この問いを、あれも嘘かもしれない、これも嘘かもしれないっていうふうに突き詰めた結果、自分のその嘘かもしれないっていう心だけは本当であることが分かったみたいな話じゃないですか。で、あの人いろんなこと唱えてて、なんかそういう身体機械論みたいなこと言ってるんですよ。要は、その魂っていうものが、あって、結局こう、そのイデア論とかと、そのなんていうの、さっき言った、その、プラトンとかと考え方が継承していて、それ500年ぐらい前の話ですよね。デカルトとかだと。魂が入っている器自体が人間の体なんですよ。だから、そのし、なんか魂と身体っていうのを切り離してたんですよね。だから、デカルトさんから言うと、超乱暴な言い方すると、じゃあ、こっから渋谷駅まで行きたいっていうふうに思ったときに、歩いていくっていう行為と、車に乗っていくっていう行為は、ほぼイコールなんですよ。なんですけど、なんかそうじゃないよねっていうふうに唱えたのが、その現象学者の人たちで、特にメルロ・ポンチさんとかっていうのは、そういうこう、身体っていうのは、その外界と接する唯一のフィルターであるみたいな言い方をしていて、簡単に言うと、デカルトさんがこう、てか、なんか、なんて言うんだろう。車に乗った時に、ハンドル握るっていう行為も、アクセル踏むっていう行為も、自分の体を通さないとできないっていう。で、やっぱ皮膚ってものは、こう、外に触れているよねっていう。だから、 まあ、それをもじってそのセカンドスキンみたいな言い方を鷲田さんとかはしてるんですよ。でそのだからそういうこうなんて言うんだろう、身体っていうものの考え方がすごく大きく変わったのって実はこの数十年なんですよね。100年経ってないんですよ。それまでは意外とそのこう魂の器っていう考え方をしていた。でなんて言ってんだろうな、まあでもなんかねそれが結構で学生の時とかそれこそ高架機動隊とか見て見たことあります、あのゴースト・イン・ザ・シェルっていうあのアニメがあるんですけど、あれとか結構面白くて SF なんですけど、要はその電脳化されているっていうか、なんか脳みそが魂とかと一緒で要は記憶によって人間は生きている、人間はこう何で生きているかみたいな話になっている時に、結局その記憶を今の脳をそのアップデートなんていうのクラウドに保存して、それを別のこうなんていうの体に植え付けると、その人は生きたと何生き続けるってことができるのかとか、もしくはまあ簡単なこと言うと、例えば脳みそを他の人に移植したら、その人は長生きできるのかみたいな話とかになるわけじゃないですか。まあでもだからそうなってくると、結局なんかそのあのメルロポンティとかのそういうなんていうの身体がその唯一無二のそのフィルターであるっていうこととまたちょっと違う話になるんですよね。意外とデカルトのその機械論の方がむしろ近くなってくるっていうか、まあ、要はその体動かさなくても脳波を通して物が動かせるなれば、まあ、だからなんかこう意外とそういう体とか人間とかっていうのはなんかこうなんか定義するのが結構難しいなと思ってます、ね、あれなんか答えてます、これなんかちょっと言いたいことが分かんなくなってきちゃった
じゃあそのもしその人間のが体を持たない時代になって、その脳みそだけで、まあ、好きなことが自由にできるようになった時代が来たとしたら、その時代においての洋服の可能性って何だと思いますか？
いや洋服はもうないんじゃないですか。
ないっていうか、洋服っていうか、うん、そうですよね。
ただまあ、現時点で例えばメタバースとかいろいろ言われてるけれども、うん、まあ結局そのメタバースだとしても、その、わかんない、そのゴーグルとかつけるのかわかんないですけど、そうすると、結局、人間のその眼球を通して情報っていうのを何取得してるから、その目っていうフィルター自体は存在してるんですよね。とか、まあ、体自体はなくならないっていうのがあるから、まあ、基本的に服自体は多分、きっとなくならないんじゃないかっていうのが一つと、まあ、二つ目は結局、その、ビジュアル化させて、てるじゃないですか、結局メタバースにしてもそのアバターにしても、うん、あれっていうのは結局それ自体がもうファッションなんですよ、
うん、
その自分をが何者であるかどうかっていうフィルターになってる、
うん、
だからまあなんて言うんだろう、そういう意味で言うとなくならない、う
ん、
そのなんかこうウェアラブルみたいな言葉っていうのも2000年ぐらいになんか要は今でこそよく聞くけども結構注目されてた言葉があって、うん、まあ、要はその携帯自体も情報を身につけているって意味で言うと、まあ、なんていうの服の一部という言い方もできるんですよね。
あ、なるほど。
だから、まあ、メガネもそうじゃないですか。なんか目が悪いからかけるっていうのもあるけれども、うん、それをつけたことによって、まあ、身につけているから、まあ、自分自身が何かであるかっていうことを、まあ、証明する一つのパーツになってるんで。
うんうん、
だから、まあ、結局、そのどこまで行っても、なんか自分が何者であるかっていうものを示すために、なんか外界に触れるものっていうのは、服とかファッションとして、まあ、多分認識され続けるんじゃないですかね。
あ、
う、
あ、
ん、
なるほど。
どうですか、桜子さん。
いや、深いですね、本当に。なんか、その、すごい、ある意味希望が見えたというか、その、まあ、もし、まあ、ないと思いますけど、その、それこそ、メタバースとかが、まあ、一般化されていったとき、リアルの世界での、その、服のあり方とかも、また変わってくるなと思って、でも、なんか、その、どんな環境になったとしても、その自分が装うってことはできるから、ある意味そのすごい可能性があるし、すごい希望が見えたなって思いました、
まあ、でもなんかね面白いんですけど、やっぱなんか最近とある人と喋ってたんですけど、まあ、メタバースとかなんかよく言われてるけれども、うん、実はもうすでに半分存在してるっていうか、要はその SNS 上の自分の情報っていうのは、まあ、ある意味作ってるじゃないですか。何枚も写真撮ったうちの1枚を使用していて、それが自分がいいと思っているものを作っている。で、まあ、インフルエンサーとか で、なんか実際に会ったことないけれども、会ったような感覚があるっていうのは、あれ自体はもう実はもう、あのアバターの化している。本当の自分ではない。で、まあ、ただそうすると、まあ、本当の自分とは何かっていうと、意外と、あの意外となかったりする。
うん、
だから、まあ、あの意外とこうあの存在っていうもの自体が、あの意外とこうなんていうんですかね、定義しづらいっていうか、それこそハイデガーとか実在何ゾーン主義実存主義みたいな感じでなんかこう、まあ、難しい話になってきますよね。
対談の途中ですが、ここで学人ミニコーナーのお時間です。今回はクリエイターゲストの高橋さんに10代の頃に出会った自分を変えた一冊という質問をしてみました。
まあ、10代というか、あの大学生になって最初の授業、うん、美術系の学校入ったんですけど、
はい、
現代アートの、あの授業があって、
うん、
でまあそのアート概論みたいなので、でまあ最初こう現代アートとは何かみたいな話が始まるんですけど、結構そのあのマネの創造の昼食みたいなのか、あとそのマルセル・デュシャンの泉とかそういうものからこう勉強していって、
はい、
まあ最終的にこうアート&ランゲージとか、ああいうこうコンセプチュアルアートまで行くんですけども、まあ、その時に結構ものすごいすごく影響を受けたというか、そっからドハマりしちゃって、
へ、
何が面白いって、やっぱ高校生の時とかって僕すごいアート好きで、うん、あの見てたんですけど、やっぱその時ってやっぱり印象派とか、まあせいぜい5歩ぐらいまでのなんか文脈とかすごく好きだったんですけど、やっぱりなんかそれを受けた瞬間になんかこう抽象画、なんていうの、抽象画、アブストラクトアートみたいなものがすごくこうなんか面白く感じたというか、なんかこうただ白い絵みたいなのがあって、それがなんかそのただ白い絵っていう認識から、あ、この白い絵にはこういうメッセージが込められてるんだみたいなのが結構なんかこう現代美術館とか行ってなんかこう考えられるようになったんですよ。でその時に一冊の本がそのミニマリズムっていう本があって、誰だったっけな、ジェームス・マイヤーっていう人のミニマリズムっていう本があるんですけども、なんかそこを結構熟読したんですよ。やっぱそれが自分の中ではあのバイブルというか、割とこう原点というか、やっぱりその絵を描くっていう行為自体に結構向き合ってるっていうのが結構とか、もしくはその存在とは何かみたいなことをやっぱりそのアートですごくこう表現した、もしくはそのそれまでってすごく評論家とかそのがすごくこう権力を持っていた時代に、やっぱアーティストがその言葉を添えて、それこそこう白い作品に対してこう価値を与えたっていうか、やっぱそういうものをすごくこう影響を受けましたね。やっぱりそれで、そう、それで何でしたっけ、音楽とかで何かありますかっていうと、やっぱりそれで言うと、あの、なんだっけ、ジョン・ケージの、あの、3分44秒でしたっけ、4分33秒。
4分33秒です。
4分33秒とか、うん、あれとかもやっぱりすごいなと思って、うん、なんていうと、それが要はその、ふざけて作ったんじゃなくて、やっぱ真面目に作ってて、で、やっぱり環境音楽の始まりっていうふうな言い方もされてるし、まあ、彼はそれのやっぱり前後にそのプリペイドピアノみたいな、そのピアノの鍵盤の上にこうスプーンとかフォークとか置いて、まあ、なんか演奏した時の音が変わるとか、やっぱりなんかそのピアノの使い方自体も結構すごくこうすごいアプローチの仕方も面白いし、なんかこうその辺がすごい好きだなというふうに思っています。
なるほど、4分33秒ありがとうございます。おすすめというか、自分を変えた一冊はミニマリズム。
そうですね、ミニマリズムがいいかなと思いました。
あ、ありがとうございます。
結構読み込んだっていうのもあるんで、
チェックします。ありがとうございます。はい、ちょっと質問でちらっとあの桜子さんが言っていたんですけど、あの高橋さん の、 あの CFCL の服って、その器をコンセプトになんか作られてるみたいな、
はいはい、
話をその事前打ち合わせでみんなでその話をしてて、はい、あのあだからシルエットがこういう形なんだねみたいな話をしてた時に、はい、あの桜子さんが服が器をイメージして作ってるとしたら、あの人は花みたいな、なんかそこに生きる花だと思ってるのかなみたいな話をしてて、
は
い、それがすごい面白いなと思ったんですけど、そういう感覚とかってなんか少しあったりするん
です
か？
いや、ですね、まあ、あのニットウェアっていうタイトルなんですけど、そのウェアっていうのが、うん、そのなんかその ウェアラブルのウェアじゃなくて、そのソフトウェア、ハードウェアのウェアで、まあ、スペルが違うっていうか、その器、アースウェアっていうと土器だし、まあ、シルバーウェアっていうとカトラリーのことを指すんですけども、まあ、なんか、そういうふうにもじることによって、まあ、洋服自体が器ですよね、みたいなことを、後から言ってるんです、僕。で、なんでそういうふうに言ったかっていうと、なんかコンピューターニットのドレス作りたいっていうのがベースにあって、シームレスの。で、それをサンプル作ったときに、なんかとある人から、これなんか花瓶みたいだねって言われて、てかなんか陶芸みたいだねっていうふうに言われて、あ、じゃあ、なんかそういうコンセプトでちょっと作ってみようかなみたいな。まあだから結局、意外とこう、プロダクトを発売するタイミングで何かプレスリリースするときに言葉を添えて、ものを見せるから、なんか意外と言葉ありきでものっていうのはなんか生まれてくるような気がするんだけれども、意外とそうでもないというか。まあ、ただなんかそのやっぱりただその言葉を添えることによってよりこう明確なものっていうか強いものになるっていうのは間違いないと思いますけど。
確かにその思考から言葉が生まれるのか言葉から思考が生まれるのかみたいな話もありますよね。
ね、言葉と思考っていうのは一緒なんですよ。
なるほど。
考えるっていう言葉自体がその要は言語化するって言葉と共通なんですよ。だからその感覚的なもの、その要は言葉って記号じゃないですか。だからこう1と2の間になんかいろんな数字があるけれども、それをどこまで割ってったとしても、それはやっぱり階段状になるわけであって、なんかそのほんのしたこう感覚っていうのは言葉で捉えることはできないです。だから言葉っていうものがそのオールマイティなツールではないっていうことをやっぱ認識する必要もあるし、やっぱ感覚がすごくこう大事かなと思いますよ。
なるほど、面白い。今回はクリエイターゲストにファッションデザイナーの高橋雄介さんを招きし、10代ゲストの桜子さん、ケイトさんと共に対談していきました。高橋さんの服作りとの向き合い方やご自身のブランド CFCL についてお聞きしていきながら、服の歴史やクリエーションと社会との関係性まで対話が発展していった今回、まるで皮膚のように自然体のまま身につけられる服を作っていますという高橋さんの服作りへの姿勢や考え方に触れながら、防寒であり表現であり社会への意思表示にもなりうる服の機能や人との関係性について改めて思いを馳せる時間になりました。次回4月27日に公開予定の後編では、10代ゲストのお二人のものづくりや将来についての等身大の質問を通してさらに会話が深まっていきます。